宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第203回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？関東はようやく夏らしくなってきましたね。熱中症なんかには十分に気をつけてお過ごしくださいませ。さて、今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから。舞台の本番まであと2日、調子はどうですか？稽古の様子など教えてくださいとのことです。ありがとうございます。本当ですね。明日、明後日はもう本番ですよ。今回は、ミニ公演ということでね、お稽古期間が4週間弱だったので、お稽古好きな？私たちは自主的にお稽古場を借りて練習したりもしていたんですけれども、まあある意味怒涛の1ヶ月でしたよね。ちょっと前にフライヤー作って、台本の上演許可取ってってやってたら、あっという間にお稽古が始まり、セリフが振り付けがとか叫びながらパンフレットを作ってですね、どこに行くにもお稽古セットのゴロゴロを引いて移動するという、メンバー的にも腰を強打しちゃった方とか、満員電車で転ばされて頭縫っちゃった方とか、なんだか事件が多発しておりましたが、仲良く本番に向けて頑張っております。そうだな、宮永の不安事項としましては、今回使う会場のカフェに事前に行くことができなかったので、初めましての場所で10時に入ったら14時、午後2時にはもう本番とか、ライブだったらあるけどお芝居ではなかなかないよなという、久しぶりの乗り打ち現場に緊張していたりもします。一番緊張するのはちょっとした振り付けでしょうけどね。ちょっとした振り付けなんですよ。でも相変わらず振り付け苦手。一人だったらごまかせるけど、みんなと一緒だともろバレだからちゃんとしないとなと思っております。あと今回はオムニバス公演なので、一人一人がメインの役があるんですよね。しっかりしなきゃなと思います。時間も1時間くらいとそんなに長い公演ではないので、ちょっと時間が空いたぞという方もお気軽に覗いてくださいませ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。実はですね、今週の火曜日にちょびっとテレビに映っておりました。フジテレビ系列で19時から放映されたそこ褒めという番組の中で、南野陽子さんがですね、シャンプーだけで全部洗っちゃう独特の入浴法を紹介されていたんですけれども、その再現 VTR の中で南野さんの役をやらせていただきました。そうなんですよ、実際にね、本当にね、シャンプーで頭洗って顔も洗って体も洗ってっていう一連の流れを撮影したんですけれども、撮影だからさ、使われるのはほんの十数秒だとしても何パターンも撮ったりするわけですよ。5回くらいは洗ったんじゃないかな。で、なぜか 用意されていたシャンプーがメントール入りのスースーするシャンプーだったので、顔を洗うと最初は目が開けられないわ、頭スースーしまくるわ、で体も洗ってるからさ、お風呂に入ってるのに寒いわ、という思いのほか過酷なロケになってしまったのでありました。ちなみに南野さんに似てないっていうクレームは宮永宛てではなく、すべてキャスティングした方におっしゃってくださいませ。宮永はですね、お顔に油性マジックでほくろ描かれて頑張ったんですからね。その他にもいくつかのネタを撮影したんですけれども、残念ながら採用されてませんでしたね。その内容については宮永が偶然知ることができた南野さんの私生活として思い出にさせていただきたいと思います。見た目より思い切りのいいというか、若干ワイルドというかな性格の方だったみたいで、実は意外でございました。さて、ではもう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。ポケモン GO が話題ですね。スマホを持っていないので関係ないと思っていたら家族がやってました。マイマイはやらないですか？お散歩好きだから合っていると思います、とのことです。ありがとうございます。実はですね、やってますよ、ポケモン GO。 ただめちゃめちゃやり込んでるってわけでもないです。 GPS を使うからかな、スマホの電池がすごい勢いで減っていくので、まあ充電池持ち歩いてはいますけれども、あんまりできないですね。あと最近はお仕事とお稽古との往復が多いので、あんまりゆったりした移動ができないのと、結果的に同じ場所にばっかり行ったり来たりしているので、出てくるポケモンさんが固定されてきちゃってるかなと。もっといろんなところに行きたいんだけれども、まあとりあえず土曜日の公演終わってからですかね。お散歩して移動距離で卵を孵化させたりできるんですよ。なんだけどこれね、歩かないとダメみたいね、電車じゃダメみたい。でもやっぱりすごいね、すごい流行り具合だよね。宮永の住んでる町の駅前になんて言うんだろう、ポイントがあるんですよ。まあそのポイントのところに近づいていろいろやるとアイテムがもらえたりとか、そこにポケモンが来やすくなったりとか、いろんなことができる、そういうポイントがあるんだけれども、おかげでさ、駅前になんかすっごい人がたむろってる。あとね、もうちょっと行くとジムもあるんだけれども、そこもなんか人が多いんじゃないかな。まあ、人が多いところにポケモンも集まるし、ポケモンを集めるグッズをそこに設置されたりもするので、結果的にこういつもなぜか駅前に人が座り込んでいるという不思議な状況が生まれておりますね。まあ、でもね、宮永の自宅近くにもポイントあるんですよ、実は。ただお家の中からだとちょっと遠いみたいで使えないのが残念です。歩いていかないといけない。でもまあいろいろアイテムもらえるから、ポイントの近くに住んでる人は便利だな、有利だなって思います。まあ宮永はですね、ポケモンを強くして戦わせてポケモントレーナーになるというよりは、気に入っているポケモンを集めてコレクションしたいなっていう、そういう感じかな。図鑑はね、埋められるといいんだけどね。でもいない子が結構多いので、頑張って集めたいなぁと。あとなんだろう、 AR 機能って書いてあったっけ、なんだっけ、なんかそういうさ、実際の景色の中にポケモンがいるみたいな映像ができるんですよ。だから実際の中にポケモンを重ねられる、うん、あれすごいね、面白いんだけど、それが原因で多分人に迷惑をかけたりとか、こう急に立ち止まる人がいたりとか、そういうことになってるんだと思うので、まあ熱中する人がいるのはよくわかるんですけれども、お互い気をつけて捕獲に励みましょう。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、イケて見やがれです。このイケて見やがれはですね、お花の先生からの指令に宮永が答えていく というコンセプトのもと、先生の全面協力のもとやっているんですけれども、なんかね、宮永の想定していたのはあんまり普段使ったことのない花材の組み合わせでいけるとか、何色のお花でいけろとか、そういうお題が来るのかなって思ってたんですけれども、うちの先生、斜め上なお題をくださいました。花止めです。この花止めって何かって、まあお花を止めるためのものなんですけれども、今回はガラスの花止めをいただきました。実はうちの流派って剣山以外の花止めをあんまり使わないんですよね。あ、お聖火はあの込みって言って、二股に分かれてたりする木の、まあ、枝をはめ込んで、でそれにきちんと一本ずつ並べてはめ込んで、なあ、これ説明難しいな。うん、とにかくね、あの綺麗に並べてね、何本も入ってるんだけど一つの大きな木になってるように見せるっていう生け方が、まあ古流のお聖火って思ってもらっていいかなと、すごい乱暴な説明だけどもね、あるんですけれども、それか剣山しか使わないんですよ普段が、ガラスの花止めなんですね。いや、なんか9月に先生がね、北海道の方の花店に出品するんですよ。で、その出品する花店の花器の打ち合わせで北海道に行った時に見つけてきてくださったんだそうです。ガラスでできたね、コイル状のものでね、手のひらサイズ。コイル状って言うけど、ガラスだから、まあ、それなりに太いわけですね。だから、クルークルークルーみたいな。そんな、クルークルークルーとなった手のひらサイズのガラスを握りしめてですね。これ、どう使うの？牡蠣の中に落とし込むの？どっかに引っ掛けるの？っていうか、牡蠣の大きさどれくらいの選べばいいの？ということになりまして、まあ、ネットで花止めって調べたら、まあいろんな使い方をされてるので、まあ、逆にどんな使い方をしてもいいのかもしれないなと思いましたけれども、うちでもちょっと使うのが、くしゃくしゃくしゃくしゃって、針金よりもうちょっと太いんだけれども、くしゃくしゃくしゃくしゃってなったものを投げ入れの牡蠣に沈めて、それにお花が引っかかるようにしていけるっていうのは先輩の出品作品で見たことがあったので、それは、うん、使い方わかるんだけど、だってガラスがさ、くるくるくるって本当にもうこれどうしていいかわからなくてですね、とりあえずわからないので、お稽古場でいろんな牡蠣を引っ張り出して瞑想する宮永さん、はい、瞑想し倒したのはですね、すべてあの写真に収めて、こんな感じでいろいろ試してみたっていうのがありますので、ぜひぜひブログの方も見ていただければなと思いますが、はい、あまりの宮永の瞑想っぷりにですね、先生がヒントをくださいました。コップぐらいでいいんだよ。コップ、はあ、コップで、まあうちにあったね、ロックグラス、これに引っ掛けてみたら、まあ、うんうん、確かにサイズ的にはちょうどいいかもしれないって。でもね、コップってことは、花材もそんなにたくさんは入れられないし、まあ、牡蠣に対してあんまり重たくなるものは無理だよね。支えられないよね。ってことは、まあ、草花系でも軽いものがいいんだよね。ってことで、お稽古で使ったお花を、いくつかとりあえずなんとなく入れてみました。うん、なでしこに似たカーネーション、止まるか、うん、うん、リンドウ止まらなくはないか、うん、エゴマの葉っぱ、お、これ大きいけど大きい割に軽いので、うんうんうんうん、止まるね。あんまりでかいとあの全てがそれで終わるけども、うん、みたいな感じでいろいろ刺してみまして、結果、いけてみました。はい、ちなみにいける間の瞑想プリも、あの写真に収めてありますので、ぜひぜひブログで 確認していただきたいと思うんですけれども、結論、エゴマの葉と林道で行けてみました。総勢5本。うん、なんかね、そうなんですよ。最初ふわっと投げ入れでもふわっといっぱい入れようかなと思って、その後にね、いろいろ入れてみたら、今度牡蠣がひっくり返る、牡蠣ごとひっくり返るというよりも、花留めが、引っ掛けてあったはずの花留めがどんどん浮いてくるという珍事が起きまして、そうかそうか、これはあの花留め引っ掛けてあるだけだからバランス考えないと、これはこれでずれてっちゃうんだなと。で、ここにこう置きたいのに、あー、このくるくるのこのガラスが邪魔なのよとか思いながらね、まあ、そこが空いてたら空いてたで邪魔なのよじゃなくて、引っかかるとこないから何も止まんないじゃないのこの野郎みたいになっちゃうんですけれどもね。だってコップなんだもん。普段あの高さが25センチぐらいある投げ入れの牡蠣をよく使うんですけれども、それとほぼ口は変わらないのね、6グラスだから。だから直径に対して高さが全然ないから、どうやって引っ掛けよう、まあその引っ掛ける場所を作るのが花留めなんですけれども、もう苦労したさ苦労したさ。はい、というわけで、あのうまくできたかは分かりませんけれども、いけてみました。いかがでしょうか。さてさて、今週の一冊、森博史作貝の悲劇を読みました。はい、この森博史さんという方は、まあ理系ミステリーなどと言われているミステリー作家でいらっしゃいますけれども、たくさんいろんなシリーズを書いてらっしゃるんですね。で、この貝の悲劇っていうのは G シリーズと呼ばれているシリーズの最後の3冊の一つ目の作品だから、ラスト3部作の一作目にあたるんだそうです。そうなんですけれども、なんかね、この G シリーズとか言いながら、他のシリーズにもね、同じキャラクターが出てきたりとか、関係のあるキャラクターが出てきたりとか、なんか世界観がめちゃめちゃつながってるんですよ。だからあの S&M シリーズとか V シリーズとかいろいろあるんだけれども、その辺全部読んでないと、あなたは誰みたいな人が出てきたりとか、その事件って前のあれかっていうのが出てきたりとか、そんな感じなんですけれども、一応ね、一応宮永全部読んでるはずなんですけれども、あまりにも時間をかけて読んでいるし、あまりにも時間をかけて書いていらっしゃるので、いや、それは失礼だな、うん、書くのは大変だと思うので、時間がかかるのはしょうがないと思うんですけれども、というか、とにかくね、世界観が広大すぎて、今思ってること、年表と人物相関図が欲しい。あと、この人のことをこっち側のシリーズではこういう呼び方で書いてるけれども、実はその人は別のシリーズだとこう呼ばれている中心的な人だったりとか、あとはとにかくね、もう時代背景がどれが一番最初だったのみたいになっちゃってて、今なんとなくは分かってるんだけれども、でもやっぱり同じキャラクターが出てくるとさ、前読んだ時のイメージでそのキャラクターをずっと読み進めていくじゃない。とりあえずね、一番最後の時にね、その人の年齢が出てきたんだけども、うさーんってなっちゃいましたよ。え、そういう人間関係図、え、じゃ、え、誰？え、誰？え、この人じゃなかったの？みたいなね。うん、完全にもう翻弄されまくっております。ネタバレを避けようとすると何言ってるかさっぱりわかりませんね。とりあえず、まだ完結しないし、このシリーズはあと2冊で完結するらしいんだけれども、他のシリーズで保管されたりとかしたら、もうなんだこりゃーっていうことになりかねないと思うんですけれども、森さんのシリーズは宮永は面白いなって思います。そういう意味で、あまりにも広大な世界観なんだけれども、読んでみてはいかがでしょうか。いやー、1日1冊は無理だとしても、最初からずっと読んでいたら夏休み全部なくなっても終わんないかもしれないよ。 はい。ちなみにですね、今回の作品の中でネット上のというか、まあデータ上のものをまるで実際の世界で走り回ってこうなんだろう鬼ごっこをしてるみたいな描写があるんだけれども、そこがすごく面白かったです。そっか、ネットの世界ってデータの世界ってそういうイメージなんだな。そうやって考えると私たちが鬼ごっこをしてるのとあんまり変わらないのかもしれないな。ちょっとなんかこうスパイものとかサスペンスの雰囲気も味わえる面白い作品でございました。怪の悲劇、ここから読むとわけがわからないと思うので、ぜひぜひシリーズの最初からでも読んでみてくださいませ。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と入れていただくと一番最初に出てまいります。今週末土曜日の舞台の情報も載せてありますのでご覧になってください。そしてご来場お待ちしております。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄なども利用してどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたしました。
大人になるのは